先週は皆様にお祈りしていただきましたけど、中海の中高生キャンプというのが富士峰山チャペルというところで行われました。富士峰山チャペルというのは、以前はそこで教会の礼拝がなされていたんですけど、今はもうずっとそこでは礼拝がされていないという、建物だけは残っているんですけれど、なかなか使いにくいと言いましょうか、多くの人たちがそこで使うということはもうしなくなってしまったんですね。でも久しぶりに、その富士峰山チャペルを使って中高生たちを集めて集会をしようという、そういうふうになりました。何か2泊3日でその集会が終わった時にですね、この建物が生かされているっていう、そういう感想を言ってくださる人がいました。普段は誰もいないような場所ですから、寂しい、そういう雰囲気が教会の中にはあるんですけど、人が集まってきて、そして賛美歌が歌われて、お祈りが捧げられて、聖書の言葉が語られていくと、何かその場所が生きていくっていう、そんな感覚を覚えることがありました。私たちも、私自身のことを思ってもですね、自分自身の人生っていうことだけを見つめて生きていくと、何か虚しくなってしまうような時があります。私のしたいこと、私の好きなこと、それだけで人生を動かそうとしても、一時の喜びはありますけど、何か心の中には虚しさっていうのが残ります。でもこうやって皆さんと一緒に賛美歌を歌う、聖書の言葉に一緒に聞く、そして一緒にお祈りする、何かこう聖霊の風が吹いてくるようにして、自分自身の人生が生き返っていくっていうか、新しい使命を帯びて生きていこう、主が一緒にいるから生きていこうっていう励ましを受ける時があります。そう思うと、信仰っていうのは本当に私の人生にとってはなくてはならないもの。もう神様の存在に出会えて本当に良かった。あまりそんなことを普段口にするようなものではありません。もうクリスチャンになって良かった、もうそんな感動が喜びが今自分の心の中にはあります。皆さんと一緒に礼拝することがどんだけ大きな喜びか、皆さんと一緒に聖書の御言葉を聞けるっていうことがどんなに大きな励ましか、聖霊の風が心に吹いてきて、私の人生も本当に光り輝いて神が共にいるっていうことは素晴らしいって、神を称えて生きていく人生を神様は私たちに用意していてくださっているんだと思います。暑いとちょっと気力がなくなったりですね、ちょっと体がしんどくなったりですね、何か良いことっていうのは思い起こせなかったりする時あるかもしれませんけど、御言葉はまた別なんですね。御言葉に聞くと、御言葉が神の言葉として語られると、私たちの魂が喜ぶって、私は喜ばない時があるかもしれない、ちょっとしんどいなって感じる時があるかも、魂は喜んでるんです。御言葉と賛美と祈りで魂が生き返るっていう、そういう経験を私たちは日曜日ごとにさせていただきたいなって、そういうふうに思います。今日はヘブライ人への手紙8章の1節からのところを読んでいただきました。新約聖書の409ページです。少しお読みしたいと思います。ヘブライ人への手紙8章の1節から。今述べていることの要点は、私たちにはこのような大祭司が与えられていて、天におられる大いなる方の玉座の右の座につき、人間ではなく主がお立てになった聖女また真の幕屋で仕えておられるということです。すべて大祭司は供え物と生贄とを捧げるために任命されています。それでこの方も何か捧げるものを持っておられなければなりません。もし地上におられるのだとすれば、律法に従って供え物を捧げる祭司たちが現にいる以上、この方は決して祭司ではありえなかったでしょう。この祭司たちは天にあるものの写しであり、影であるものに仕えており、そのことはモーセが幕屋を建てようとしたときにお告げを受けた通りです。神は見よ、山に示された型通りにすべてのものを作れと言われたのです。 ヘブライ人への手紙を、まあ、少しずつ皆さんと一緒に読み進めておりますけれども、ユダヤ人の人であるとこのヘブライ人への手紙っていうのは衝撃的な言葉っていうか、ああそうなんだ、私たちがずっと思ってきた、ずっと経験してきたこと以上のものを神様は私たちの人生に与えてくださっているんだっていう、まあ、こういう衝撃をユダヤの人たちは受けるんですけれど、まあ、私たちは文化も生活も全く違う日本っていう、まあ、聖書のあの舞台とはかけ離れたところに住む私たちが、まあ、このヘブライ人への手紙を読むとですね、少し理解しがたいって言いましょうか、神様の御心をどのように悟ることができるだろうかって考えてしまうことがあるんですけれども、ここには私たちの人生を生かす命の言葉が語られています。聖書っていうのはこういう頭で理解するっていうこととちょっと違う、先ほど言った魂にこの語られていくような喜びがここにはあるんですね。で、今日のところは天におられる大いなる方の玉座の右にいる大祭司であるイエス様っていうお方、ヘブライ人への手紙の後半部分になっていくとだんだんこの分かりやすくなってくるんですね。まあ、いろんなことが結論で語られていきますから、ヘブライ人への手紙の結論部分は何かっていうと、大祭司であるイエス・キリストから目を離さないようにっていう、まあ、そういうことだったんです。イエス様から目を離さないっていう、私たちは日々の生活の中で、まあ、皆さんいろんなことを見ることがあると思います。思うことがあると思います。私もイエス様から目を離さないでって言われてもですね、イエス様以外のものをいっぱい見て恐れたり戸惑ったり、いろんなことを感じたりすることがあるわけですけれど、イエス様を私たちがどうやって見つめ続けることができるだろうか。ユダヤの人たちは生活と信仰っていうのが一つになってました。私たちは、私自身はなかなか生活と信仰っていうのが一つになるっていうのは難しいんですね。イスラエルの人たちがずっとエジプトから救い出されて、あれの旅にしていって、こうテント生活をしていったんです。でテントを張って、まあ、家族ごとにそのテントで生活していたと思うんですけど、必ずそのテントの群れの真ん中には幕屋っていうのを建てたんです。神様がここにおられるっていうことを忘れないように、真ん中中心にこの幕屋を建てて、周りにこうみんながテント生活をしていくっていうことがあります。だからいつも幕屋を見ているっていう、生活は生活でいろいろと食べたり作ったり、いろんなことをしなきゃいけないっていう生活は私たちとは変わらないっていうことがあるんですけれど、その近くにいつも神様の臨在を示す幕屋が置かれていたっていうことは、生活をしながら神を思っていたっていう、教会の中では私たち皆さんと今礼拝を捧げています。そして神の言葉を聞いています。涼しいクーラーがこうあってですね、私たちはもう本当にリラックスして、神様がどれだけ私たちを愛しておられるか、どれだけ私たちの生活を見守っていてくださるか、まあ、そのことを聖書から聞いているっていうことがありますけれど、また生活に行くと私たちは煩いっていうか、大変さっていうか、いろんなものを担って追って生きていかなきゃいけないっていう部分はありますね。だからどちらかっていうと信仰と生活が分かれて私たちは日々暮らしていくっていうことがあると思いますけれど、もし想像してイメージしてみてください。生活と信仰が一つになったら どんなように私たちの人生変えられていくか、私は求めています。生活と信仰が一つになるように、どんな人と会う時にも、どんな仕事をする時も、どんなところに出向く時も、神様の臨在が私から離れないでいてくれたら、いろんなこと言われる時もありますね。大変なことを経験する時もいっぱいありますね。難しい問題を目の前にする時もありますね。でも私一人でそれに向き合うっていう生活だけでなくて、神の臨在が私を覆っていて人と会っていく、仕事をしていく、難しい問題に出会っていく、そうするとですね、何かが変えられていく。私の力以上の助けを神様が天から注いでくださる時がある。 どうやってそれが実現できるかなっていつも祈り求めています。完全ではありません。いつも人間的な失敗する時があります。恐れに戸惑って、もう自暴自棄になって、もう全てが嫌だっていうふうに投げ出してしまうような時もあります。神様が私と共にいてくださるっていうこの大いなる愛の中で、三翼の中に守られるかのようにして人生の一歩一歩、皆さん明日のスケジュールがいっぱいあると思う。月曜日なんかしなきゃいけないことがあると思います。朝起きた時、神様、聖霊が私の人生今日一日を一緒に導くようにしてください。私はこの人と出会います、このところに行きます、こういう手の技をしなければなりません。でも私一人ではもう手に負えません。私一人ではこの問題にどう対処していいか分かりません。聖霊が私を覆って、私を強めて励まして、ある時には語る言葉を教えてください。ある時には対処する方法を神様上から私の知恵に示してください。そうやって一つ一つ私たちが生きていく。ユダヤの人たちはまさに昼は雲の柱、夜は火の柱、まあ不思議ですけれど、まあそんないうようなことに導かれてですね、雲の柱がちゃんと神様の臨在があって、じゃあ行くよって、雲の柱がある時にじゃあ私たちも行こう、夜も歩く時があったと思いますけど、夜は道が暗くてどうの方向に進んでいいかわからない、ちゃんと火の柱がイスラエルの民を導い、ああじゃあ火の柱があるから行こうって、神の臨在がいつも共にあったっていうのがユダヤの人たちがずっと歴史を通して経験してきた神様の恵みだったんです。その中でヘブライ人への手紙を読み進めていくときに、恵みの大祭司が私たちのそば近くにいてくださるって、ユダヤの人たちはそういう生活をずっとしてきましたから、それがもう身についていたんだと思う。私よりももうすごくそういう意味では神と共に歩くっていうのが身についていた。でもこの人たちがクリスチャンになった時、大祭司がそばにいるわけじゃなかった。いろんな生活が変えられてきました。そうするとイエスをどう体験するかっていうことにまだ慣れていなかったんです。大祭司は年に1回大祭司のところに行って罪の贖いをするっていうことはユダヤの人たちは慣れてました。むしろその生活が、信仰生活だったんですけど、今度はクリスチャンになりましたから、どう変化していくかっていうことにまだ慣れていなかった。そのことの中でヘブライ人の手紙今日のところは、イエス・キリストから目を離さないでいるっていう生活を身につけていくっていう、そのことのやり方っていうか、そのことを示しているのが今日の聖書の箇所なんです。そう考えると、皆さん私の人生の中でどういうふうにイエス・キリストの臨在が私の生活に与えられていくかっていうことを求める生涯かなって祈り求めるんです。ともすると、人間的な知恵、人間的な思いでやっぱりいろんなことを推し進めてしまうっていうようなことがありますね。でもイエスから目を離さないでいるっていうこの歩みを私たちが一日一日繰り返し祈り求めながら歩いていくっていう、それが今日の一つの大きなテーマになっていきます。地上の幕屋っていうのが、旧約聖書の中には語られているっていうことがありますね。幕屋っていうのは神の臨在を表していくっていう、場所でありました。で、今日のところをずっと読み進めていくと、それは天の写しっていうふうにこう表現されてるんです。コピーですね。天のすごい豊かな天の御国の様子っていうのがこの地上に、あの時あの時点で限定的に、幕屋っていう人々の生活を見守っているっていうようなことで天の写しが表された。天の写しだけでも先ほど言ったように本当にものすごい大きな恵みでした。昼は雲の柱、夜は火の柱、天からマナが降ってくるっていう、人々はそれで、養われていく。喉が渇いたなって旅をしていくときに岩から水が出てきたっていう、そういうような 神の体験っていうか神が働く体験っていうのをさせられていったんですね。でそれは何か私たち見れば今の時代よりももっとすごい聖霊の働きがあったんじゃないかと思う。天からマナが降るなんて信じられないですよね。あの岩から水が出てくるなんて私たちはどちらかというともう水道でもう全部ことを足りてしまうっていうことがありますから、神を体験するよりも、まあ、いろんな日常の事柄で動いていくっていうそういう時代です。だからあの時代何もなかった、荒野を旅してた。だから神が豊かに働いたっていうのが旧約聖書にあるんですけど、それは実は今の時代よりももっと霊的だったかっていうと実はそうじゃないって言ってる。あれは天の写しがコピーだった。じゃあ今の時代は何かっていうと、私たちは天の写しっていうかコピーっていうかそういうものを経験して生きているものじゃないですよって言ってるんです。何かっていうとイエス・キリストを直接私たちは体験できるっていうものすごい大きな世界観の中に私たちの日ごとの生活が置かれているっていう。ヘブライ人への手紙を読むまではですね、あの時代に戻りたいな、マナが降ってくるような時代を経験できたらよかったな、何か火の柱が自分の人生を導くようなそんな海が割れるような体験っていうのはいうものすごい心躍るっていうか、あそんな時代に生きれたら私だってもうちょっと信仰が強くなったんじゃないかって思うんですけど、実は逆なんです。今の時代の方が神の恵みを体験するには豊かなんです。じゃあ本当にそうか、海が割れるなんて経験できるか、天からマナが降ってくるなんて経験、実は経験してる。私の人生も振り返ればですね、本当にたくさん海が割れました。ものすごい一回じゃないです。イスラエルの人たち一回ですよ。エジプトから助け出されてね、そしてもう後ろから敵が攻めてきて、そしてもう自分たちの目の前に海が大きくあって、もうどうしよう、もうこれで私の人生はおしまいだっていう時にモーセが杖で、海を打った時に海がこう割れてきましたね。そして通って、すごいもう映画にもなるような事柄ですけど、実は皆さんの人生にも神様はたくさん海を割ってくれてるんです。私たちはその信仰の道を通ってきました。昔の人たちから比べれば私たちの方が羨ましいんです。なんでそんなことあなたの人生で経験できるの。私たちは民族としてモーセさんがいたからああやって海が割れるっていうことを経験したけれど、今はイエス・キリストが直接私たちに働く時代なんです。私たちの罪が許されるのはどういうふうにして許されるかっていうと、昔は年に一回大祭司のところにもうはるか彼方旅してエルサレムに行って神殿に行って、そして礼拝を捧げて罪が許された。今どうですか。十字架が掲げられています。もうあなたの罪は許されたっていう時代に生きてるんです。昔のユダヤの人たちに見ればです、そんな時代に素晴らしい時代に生きているのあなたたちはって言われるようなことです。もう天国に行ったらですね、みんなから羨ましがられる。すごい時代に生きたね、私たちは本当はまだ旧約の時代で本当に苦労が多くて、もう罪が許されるためには年に一回動物とかいろんなものを持って行って神殿にやっと行って、一週間や一ヶ月やずっと旅をしてエルサレムに行ってあがなわれたんだよ。でも私たちはどういう時代ですか。私たちはあなたの罪は許されたってイエス・キリストが十字架でその罪の許しの完成を告げてくださった。私たちはもう何にも支配されない、死も私たちの人生を閉ざさない、終わりとはしない、永遠の命の喜びが私たちの人生の中にはもうすでに与えられている。そしてそれは永遠の命、天国に行く命だけじゃないです。日々の生活でどれだけ神様は私たちを助けてくださっているか。私は本当に先週それ経験しました。神が助けてくださるってこんなに豊かなことなんだなと思いました。 神様が助けて人の心を変えるっていうのは、私はどれだけ一生懸命言葉を尽くして誰かの心を変えたい、もっと良くなりなさい、これを信じなさい、こういうふうに生きなさいって言っても、その心は変えることできません。でも神様が天から声をかけてその人に働くと、その人は変えられるんです。本当にそれを見ました。すごい神様の精霊の力っていうのが、私の生活、私たちの生活にはもう直接写しのような、コピーのような、そういうものをただ単に見せているような影じゃないんです。本物の光を天から差し込んで、私たちの人生を作り変えて、私自身も作り変えて、悩んだり恐れたり絶望したりするんですけど、神様を呼び求めると私の心が光と変えられる、希望に変えられる、喜びが降ってくる。ああ、神を讃えるってこんなにすごいんだって、これは天の栄光を直接いただいている、大げさに言ってるんじゃない、何かそういう経験を、特別な経験をしましたって言ってるんじゃない、日常なんです。祈りつつ生きていく人生の中に、神は生きて私たちを生かしてくださっているって。あらゆる問題まだありますよ、解決していない祈りの課題っていうのはいっぱい生活の中に山積みかもしれません。でもそれはですね、やがて信じていてください。神様が声を発してそのところに生きて働くと、その祈りの課題は変わります。神を讃えるものに変えられます。悩みをもたらしていたものが神を讃えるものに変化していく。もうこれは海が割れるどこじゃないです。天からマナが降ってくるどこじゃないです。岩から水が出てくるところじゃないです。求めるならば与えられるっていう世界の中に、信仰の技の中に今日私たちはもう置かれているっていうことなんです。神様の時がありますから、私たちはちょっと忍耐しなきゃいけない時もあります。自動販売機でジュース買うようにですね、あ、じゃあ神様働いてください、チャリーンってお祈りしたらすぐにパーって降ってくるっていうようなものじゃないから、信仰っていうのは忍耐が必要なんですけれども、その忍耐っていうのは私たちの信仰を育てていく忍耐なんです。ああまだ来ないな、何も変わんないな、こんな祈ったってダメじゃん、教会行ったってクリスチャンだってになったって、長年そんな恵みは経験してない、私は愛されてないのかな、良いクリスチャンじゃないからこうなのかな、そんなこと思わないでください。忍耐が誰の人生の中にも神様は用意してそれを備えているんです。でも忍耐を通して私たちは祈りの深いものが生まれていって、信仰が養われていって、私自身が作り変えられていって、そしてやがて私たちは時間が、私自身はものすごい時間がかかることですけれど、でも神様が生きて働いてくださった、私の人生の海を割ってくれた、私の人生岩から水を出してくれた、神様は雲の柱で火の柱で今の瞬間も私の人生を恵みで覆っていてくださっているんで、これが私たちの信仰の歩みの現実なんです。こんな素晴らしい人生の中に置かれているんだよ。イエス・キリストを見上げて見つめて生きていく人生はそういう人生なんだって、まあ、これヘブライ人の手紙の今日のことを要約するとそれなんです、まあ、そういうふうに書いてもらえれば良いかもしれませんが、まあ、こういう書き方なんですね。だからそれを私たちも理解しますけれど、じゃあそれがどういうふうに描かれているかというと、10節のところ、ヘブライ人への手紙8章10節、それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われ、すなわち私の律法を彼らの思いに置き、彼らの心にそれを書きつけよう。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはそれぞれ自分の同胞に、それぞれ自分の兄弟に主を知れと言って教える必要はなくなる。小さなものから大きなものに至るまで彼らはすべて私を知るようになる。私は彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い出しはしないからである。神は新しいものと言われる ことによって最初の契約は古びてしまったと宣言されたのです。年を経て古びたものは間もなく消え失せます。最初の契約っていうのは律法が与えられていく契約です。もうそれは本当にものすごいことでした。シナイ山の上でモーセが律法を授かった、神の言葉を授かった。もう彼らのユダヤの人たちはあの時代あの時モーセからいただいた律法を通して人生が変わったんです。迷うことのない人生を神様はそのイスラエルのために与えてくれたんです。こんな律法を持っている民は他にいなかった。あの時代こんなに崇高な素晴らしい人生の生き方を示すその言葉っていうのは他の人たちはまだ与えられてなかったんです。でもユダヤの人たちは神の言葉律法が与えられたっていう。だから一生懸命教え合ったんです。みんなすごいよって。これは私たちも迷うことあるでしょ。いろんな難しい問題に、遭遇することもあるでしょ。でも律法に聞こう。そうすると律法はどういう道を歩いていけばいいかっていうのを、まあ、示していたので、みんなで学び合った。他の教育は必要なかったんです。だから学校も必要なかったんです。律法さえ学べばちゃんと人生はよりよく築くことができるって思っていたので、家庭教育の中ではお父さんやお母さんがですね、子供にこの律法を教えたんですね。こうやって生きるんだよって、迷うことないからね、神様から離れないで生きていくんだよって、そのことを教えたんです。今の時代はどうですか。直接心に神様が働いてくださるって書いてあります。古い契約は、まあ、あのモーセの石 の立法ですよね。だから聞かなきゃいけない。あるところに行って聞かないとそれは理解できないっていう。でも今の時代どうですか。モーセのところに行かなくていいって。シナイ山のその立法の石の石が なければ私の人生ダメだって言わなくていい。聖霊が働いて直接心の中に御言葉を刻んでくださる。私はもうこれすごい言葉だなと思いました。本当にそうだった。私はどれだけ恵まれた時代に生きているんだろうか。神様がですよ、直接私の心に御言葉を刻んでくださるって、体験できるって。道をどっち行ったらいいのかな、右かな左かな、この人とどう対処していいのかな、分かんなくなるとこいっぱいあります。でもある時聖書を読んでるとですね、本当にこれが道だって、聖書の言葉が道を開いてくださる時があるんです。ああ神様はこの御言葉を通して私に今語りかけてくださるって、神が生きて働くっていう体験をさせられるっていう時があるんです。モーセのところに行かなくていい、幕屋にいちいち行ってそこで聞かなくてもいい。直接神様がそのところに刻んでくださることによって私たちは生きれる新しい世界に今生かされているっていう。もうヘブライ人への手紙のこの手紙を書く人は多分この御言葉の経験をしていたんです。だからユダヤの人たちがクリスチャンになりましたけど喜びを失っている。教会に来ていても何かみんな下を向いて、クリスチャンになってもその信仰の喜びを体験できないでいる。なんでなんだろうか。それは自分の心の内に閉じこもって過去の出来事に支配されて心を閉ざしているからに過ぎない。もっと心を開いて今与えられている天の恵みを見つめようとするならば、天の窓が開いて神の言葉が直接私の心に刻まれるっていう世界があるっていう。恐れるな、私はあなたと共にいるって。これが心に刻まれたらすごいですよ。ただ聞くんじゃないんです。聞いたらちょっとこう左から右に流れちゃう御言葉皆さんいっぱいあると思う。私もそうです。心にとどまらないこともいっぱいあります、自分の心の状態によっては。でもそれでもいいんです。聞き続けるんです。そうするとある時本当に神はこの御言葉を通して私に語りかけてくださった。強い確信、喜びがあふれます。そうだ、私はもう恐れず、この事柄に惑わされず、この出来事の中で私は打ちのめされず、 神の言葉にしっかり立って前に進んで歩いていこう。信じて生きる道に神は生きて働いてくださる。今はまだ見えなくても、今はまだ手にしていなくても、神は私の人生を決して見放さず、ものすごい豊かな恵みを持って私の人生を祝福してくださるはずだって。これはモーセが経験していたようなことです。アブラハムが経験していたようなことです。あのダビデが経験していたようなことを神様は今の時代、万人祭司、ここにいる全ての人の中に働いて、その恵みの生涯を備えていてくださっているって。私なんかって思わないでください。私たちは本当に大切な神様のしもべです。神様の子供です。そしてどれだけ神様は私たちを期待しているか。期待っていうのは変な期待ではありません。なんかしなければいけないっていうことではありません。私のうちに恵みを満たして、その恵みをあふれさせて、神の祝福を周りに示そうとしてくださっているんです。一人の人生だけじゃないんです。私がより良い人生を歩めるっていうだけじゃないんです。周りの人たちに神の祝福が流れ出ていけるような信仰の導きを神様は私たちに用意してくださっているんです。私たちはこの神様を見つめたい。このイエス様から目を離さないでいたい。このお方に目を留めて生きていくときに、あふれるほどの天の祝福が私たちの人生には注がれてくる。ヘブライ人への手紙はこれをもう経験している、約束して、こんなに恵み深い人生なんだ。ユダヤ人はこれで変えられたって言われています。このヘブライ人の手紙はなんか読むとね、ちょっと難しい。もうなんかこうずっと8章までどうにか来ましたけども、この後もずっと読むのかと思うとちょっとしんどくなるかもしれません。これ人生が変えられる御言葉だったんです。私たちもこれをちょっとずつ聞いて、ああそうなんだ、今の時代がどれだけ恵み深く、神が生きて働いている時代に私は生かされているんだろうか、天の祝福が本当に豊かにあるその生涯に私たちは今生かされている。そこを見つめて、熱いですけど、信仰の恵みをたくさん経験できる、その一週間でありたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、私は彼らの神となり、彼らは私の民となり、直接的に神様、あなたは今も私たちの人生の中に、心の中に、命の言葉を刻んでいてくださって、そして生かしてくださって、まだ大変な祈りの課題を抱えることがたくさんありますけれど、どうかイエス様、あなたご自身の生きて働く御手の技を経験することができる一週間としてください。神様、一人一人の大切な人生をお守りください、支えてください。家族をお守りください。私たちが心を開いてあなたを呼び求めるときに、あなたが生きて働くその聖霊の御業を私たちが経験することができる一週間でありますように、一人一人を祝福してください。この祈りをイエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。